皆さんこんにちは。ワイヤード日本版編集長の松島道明です。毎週日曜日に配信している東京オリジナリティブフードラボのポッドキャストでは、食領域のイノベーションに造詣の深いアンロックス代表の田中博孝さん、シグマキスの岡田紀子さんと、食を起点に私たちの暮らしや社会、都市の未来までをも形作る実践や新しいムーブメントの可能性を紹介していきます。前編ではイノカの最高経営責任者である高倉陽太さんに現在の取り組みについてお聞きしましたが、後編ではリジェネラティブな暮らし、社会、都市へと向かうネクストステップを模索していきます。高倉さん、田中さん、岡田さん、後編もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速前編ものすごく盛り上がったんですけれども、改めてお二人、田中さん、岡田さん、いかがでしたでしょうか。
まあ、サンゴ礁っていうのは海の中における、まあ、都市なのかなっていうふうにちょっと思いました。サンゴ礁が危ないっていう話は、まあ、折に触れそのメディア等々でもいろいろ聞いてはいたんですけれども、まあ、そのアプローチの一つとしてとことん好きであるっていうことのエネルギーを使うっていうのは重要なことなんだなっていうのをすごく思いました。まあ、これって多分狙ってやったというよりはおそらく突き詰めて行った結果、まあ、分かってきたことを、まあ、実はその企業と事業化していくようなところまでなんか持っていけるアイデアっていうものがやっぱり出てきて、だからそのめちゃくちゃ好きになる、突き詰める、この突き詰めているものがやっぱり一番最高の状態であるにはこうしたい、でそれをやっていったらやっぱりこういうことが分かってきて、でそれは実はこういうふうに実はまた還元して使えるみたいな、なんかその循環が非常に面白いなと思ったのが、なんか私は前半の感想ですね。
これからどんどんどんどんコラボレーションの、ね、機会とかが、うん、ここから何を研究者たち突き詰めた先にやっていくのかっていうのはもうなんか可能性しかないっていう、うん、もうすごくお話を伺ってと思いましたよね。田中さん、いかがでしたか。
そのこの食のテーマいくと土地とかね、農業とかね、そっち側の大地の方には行くなと思ってて、で日本も島国ってみんな言うけど、海洋国家という人は、まあ、いるようでいないみたいな時に、あ、こういうアプローチってあるんだなっていうふうに思ったんですね。でその中でもやっぱりよくこういうその地球環境とかを解決する時に個人でやるっていうのはあるんですけど、やっぱりその個人だけではなくて、個人の中で突き抜けたパッションと、パッションだけではなくてそこに、まあ、ギークであることによる専門性みたいなものがあって、で専門性も追求していくとどんどんどんどんもう真理というか、もうものすごく高みに達していくと。でさらにその専門性を持った人たちが一人一人でなんか頑張るんではなくて、まあ、いろんな集合地を集めて考えるところに、実はその企業でも到達できない何か突破口があるのかなというふうに思って、なので個人専門で、専門の人たちがそれぞれの部門で研究しているのが例えば企業であるとするならば、イノカの軍団はそこを乗り越えたなんかその集合地をまさに活用してやられてるのかなと思って、その私はバリューの中の素人発想、クロート実行ってところがちょっと激刺さりしすぎてですね、いやこれすごいなと思ってクロート発想、素人実行になってるケースも世の中あるんじゃないかなと思っていて、プロであるからこそできない、いやそんなのやってみたけど無理だよとか、うん、そんなできるわけないじゃんとか、そんなのこんな規制があるんだよってところに、完全な素人というよりも一つ一つの専門家はいるんだけども、まあ、専門家いるんだけども、考え方は素人のように自由に考える、そのアプローチ自体が、まあ、井の香さんにはあるのかなっていう感じましたし、まあ、そこからこれまでその農業というところは結構議論してきたような気がするんですけど、うん、漁業とか魚とか海とかそういったようなものがどう都市に帰ってくるのか、うん、まあ、農的活動と農業とすると、これは漁業とアクアリストっていう対象になるのかとかね、その辺のところも含めてなんかちょっと議論を深めていきたいなというふうに思いましたね。
この東京オリジナリティブフードラボもね、冒頭が割と例えば都市農園みたいな頃の、まあ、専門の方々とかをこう呼んできて、まあ、もう一回その都市をリジェネラティブにするっていう時に、なんかそこら辺入り口として分かりやすいっていうのもあるし、うん、まあ、今実際ものすごく動きがあるアクティブなところだと思うんですけれども、なんかちょっとそことのアナロジーとして、うん、まあ、それこ そのルーバニゼーションみたいな農業を都市にもう一度持ってくるっていう動きがある中で、アクアリウムというかその海を都市に持ってくるっていうアナロジーを言った時に、こう高倉さんとしてどういうところに なんか可能性とか動きとかっていうのをご覧になりますか。
一つはやっぱり海の中っ て絶望的にこう人間と距離を生んでしまう要因があると思っていて、それは何かというと、はい、そもそも絶対我々の足の下にあるっていう、まあ、重力上基本的に絶対水っていうのは我々の足より足元より下にあるっていう、まあ外縁の森でもいいんですけどが、はい、全部バンってなんか朝起きたらなくなってたら大ニュースになると思うんですよあれ、
はい、
でも多分それが海で起こってても、はい、何もニュースにならない、
そうかそうか
誰も気づいてないっていう、うん、でそれが結構やっぱり海の大きな問題かなと思っていて、まあ、この辺で一番入れる身近な海っていう多分お台場の海浜公園あると思うんですけど、
はい、
まあ、多くの人はまあ、僕もそういうのは好きなんですけど、やっぱりあの砂浜に座ってちょっとビールを片手にハーって後ろにあるあのあくまでこう東京タワーとかレインボーブリッジを楽しむっていう、まあでも実はあのあそこの海も夜中海中電とか照らしてみるとエイがいたりだとか、魚が魚が飛び跳ねてたりだとか、意外と生き物がいるんですよね。でも多分みんなそこは生き物いないんだろうなってもう思ってるし、うん、みんなの海への無関心っていうのをどんどん深刻化させてると思うので、うん、だからまあ都市に海を持ってくるっていうことは、まあ、その関心を生んだりだとか、うん、お家でこういう研究しようみたいなテーマで、うん、まあ、多分海ってなかなか出ないと思うんですよね。海の研究するってハードル高くて水族館に行かなきゃいけないのかなとか、引っ越さなきゃ海のそばに行かなきゃいけないっていうあのハードルがすごい高いと思うんで、まあ、やっぱりそれらを下げていける、もちろんさっき言った環境省技術が研究でこういう価値として使われていくっていうのはそうなんですけど、いろんな人が身近にこう海の研究を始められるそういうオープンラボみたいなものは我々としても今後増やしていきたいなっていうふうには思って、
例えばあの先ほどね前半であのゼロ個を最後ご紹介いただいた時に、いや卵保存できるんですっておっしゃってたんですけれども、例えばまあ海はまあこれからどんどんどんどん本当に変化してどんどん上がっていって、先ほどそのもうサンゴも17年後には7、8割なくなるんですってことをおっしゃってたんですけれども、それをまあ、要するに例えばスバルバル の種子の貯蔵庫みたいなものあるじゃないですか、うん、それと同じように海の環境の貯蔵庫とか、まあ、そういう種の貯蔵庫とかっていう意味での何かこう閉鎖系の環境の中でそれをこう保存する、あるいはそれがスバルバルはもうめちゃくちゃ北の島の中ありますけれども、それ都市でやるみたいなこと、まあ、水族館が一つはそうなのかもしれないんですけど、そういう可能性はどういうふうにご覧になってますか？
あのもちろんあると思います。それが、まあ、水族館の4つの存在意義っていう中の一つにも含まれているので、ただあのそこまですごい積極的な、じゃあ海との関わり方かっていうと、うん、どちらかというと結構やっぱり消極的というか、まあ、キープしておくっていう、まあもちろんそれは重要ではあるんですけど、まあやっぱり最終手段だと思うんですよね、
うん、
海の中で生きられないから陸上で取っておくっていう、
うん
う
ん、
エヴァンゲリオンにもあのあるじゃない、まあ、ああいう世界観はあの、うんうん、
ちょっとディストピアチックな世界観ありますよね。
なのでまあやっぱりまずは海で、あとは種だけが残っていればいいのかっていう問題も、まあ、あるしあると思っていて、要はその人間もそうだと思うんですけど、まあ、海の生き物たちもその環境にいるからこそ見せる行動であったりだとか、紡がれてるやっぱりいろんな性質っていうのがあるのが、じゃあそれを多分ずっと水槽の中でこう類代飼育し続けると多分変わっていくと思うんですね、その生き物自体の行動が。それって僕らがこう、まあ、生き物好きからすると僕らが一番好きなのはやっぱり海の中で見るワイルドなありのままの姿なんで、まあ、そういう意味に立つと本当は海の中で守れるようにしたいし、まあでも一方で環境基礎技術っていうのはその海の中に入らなきゃいけないようなワイルドな姿も含めて生き物が生き物らしく居続けられる環境を作っていきたいみたいな、まあそういう思いを持ってるんですけど、まあなんかそんな、はい、認識でいますね。
なんかそもそもの研究施設っていうのは今水族館の4つの役割って、私もすいません知らなくて今見たら調査研究とかも入ってるんだと思って、高倉さんの中のイメージがあるラボは水族館とまた違うものなのか、それとも水族館がもう少し一段進化したものなの なんか、あるいは町の中にあのビルの中に魚が、まあ、水族館なのか、その水槽が世の中にあふれるようになるとか、どういう世界 なのかなっていうのはちょっと。
基本的には水族館の元々の概念っていうところにまあ近いのかなっていう、はいはい、水族館自体のなんていうかビジネスモデルというか、水族館で本当に素晴らしいことをしてるのに、ただやっぱりこうデートスポットであったり家族の休日過ごす場所としてだけ使われるのはまあもったいないなっていうのは我々としては思っています。なのでまあちなみに水族館も英語でアクアリウムなので、
あ、そっか、確かに
ホームアクアリウムとパブリックアクアリウムみたいな、まあそういう、
なるほど、
なるほど、
そこ勤めてる方々みんなアクアリスト、
そうね、あるし、そうですね。だからそういう意味ではうちは、まあ、そこもイノベートしていければなっていう思いっていうと、まあより水族館が開かれた場所で、基本的に水族館に行くって今の行為でいうと我々は受け身にならざるを得ないというか、まあただただ用意されたものを鑑賞してみて終わりなんですけど、なんかもっと開かれたいろんな人が参加して携わったやとかできるような、まあ家でアクアリウムはやらないけどそういう場所で何か研究をやりたいみたいな子供がいたやとか、そういうまあ純アクアリストみたいな方々もできて
る、うん、アクア純水族館いや井岡さんが水族館をプロデュースしたらどうなるんだろうなっていうのは
面白いです、ね、
普通に気になりましたし、そういう派とか来るんじゃないですか、まだ来ないですか。
あのまだ来てないんですけど、まあ、我々は創業当初から2027年に水族館を作ろうって言って2027年作ろうって言って用意しねとかはあるんで、
井岡はそのスタートアップとしてこう起業されていて、だから環境の保全とか、あるいは環境移送というものと、もう一度ちょっと経済合理性というか、それどうやって、まあ要するにそのリジェネラティブっていうのも、なんでその言葉を使ってるかっていうと、なんかこうサステナブルってそれこそ環境保全みたいな、今あるものをちょっと維持してなんとか守っていこうぜってことだとすると、リジェネラティブに込めてるもの、例えばその経済資本と環境資本と自然資本と人的資本全部が相乗効果で上がっていくような、なんかそういうこう再生成みたいなイメージなんですけど、そういう意味でこのイノカの持っている技術によってで経済合理性を実現するというか、そのリジェネラティブにただ単にこう守りますっていうことで保全しますっていうものじゃないものをこうどうやって作っていけるかっていうのが一つポイントなのかなと思っていて、そういうこう経済合理性の中でどうやって今後、例えばその大企業ですとか、その日本のプレイヤーの中でなんかそういうものを実現していきたいっていうふうに実現できるのかみたいな、ちょっとねこれもう本当に岡田さん、田中さん、みんなでちょっと最後に考えられるといいのかなと思うんですけれども、
まあ、本当にそこは無限に可能性があると思っていて、まあそうですね、こう意外とその自然のポテンシャルってまだまだ人類活用しきれてないなっていうのは思っていて、生き物とか生命ってその究極のある種ロボットみたいなものだと僕は認識していて、行き着くとこまで行ったら結局人間も元素記号の何かから成り立ってる、物理的に組み上がってるものじゃないですか。そこで言うと我々絶対まだまだその生命自体を探求していくことでいろんなヒントを得て、まあ、それがさまざまな形で人類に役立つと思うんですね。まあ、じゃあこと海に関して言うと、陸上の植物から作ったなんか漢方であったりとか、その薬とか化粧品っていっぱいあると思うんですけど、まだまだじゃあ海の生き物から作られてるのって少ないと思いますし、本当になんか身近にあるいろんな自然の不思議ってもうどんどんどんどん人間が忘れ去っていってるなと思っていて、まあ、今寒くなってきて葉っぱが紅葉してきてると思うんですけど、なんか昨日ふと気になってあの調べたら、実はなんで葉っぱが赤くなるのかって分かってないらしいんですね。でこんな単純って我々毎年見るものを誰もまだ解き明かしてないっていう、意外とやっぱそういうものって、まあ、自然界の中にはいっぱいある中で言うと、まあ、もう少し子供の時からそういったことに触れられる場が、まあ、大人もあってもいいと思うんですよね。みんなやっぱりどうしてももう用意されたそのスマートフォンの中のコンテンツっていうものを見て、まあ、ゲームも基本的にプログラムされたものをやっぱりやっていく中でいうと、やっぱり自然って我々が生まれる前からまああって何が起きているかわからないものにもう少しこう不思議だなとか、なんでだろうみたいなのを思うきっかけが増えていってもいいのかなっていうのは思っていて、まあで僕ら としてはその海を都市に持っていくっていうことが、まあ、ある人のきっかけを与えることにもなると思いますし、うん、別に環境を守ろうって言って集まんなくてもいいと思うんですよね、はい、なんかみんなで自然面白がろうよみたいな形で集まってきて、うん、でそこから新しい薬の元が見つかりましたとか、うんうん、新しい医療技術が見つかったとか、うんうん、こういう化学物質が見つかったとか、多分まあ少なくとも僕が生きてる数百年の間にはまだ人間は物理的な体を持って暮らすと思うので、はいはいはい、そういうところで言うとまだまだそこのイノベーションっていうのはこの自然界からも発見できるだろうっていうふうに思っているの で、はい、でその中でついでに、まあ、ついでにかは分かんないですけど環境保全にも資する研究が出てきたりだとか、うん、私はじゃあ海のこの生き物が好きでそれを研究している、うんうんうん、まあそういう場所ができてじゃあそれを研究しますって、その人が個人的に気になることを研究したら、あ、たまたまもしかしたら人間の医療に役立つ可能性もあったり、ね、自然の保全にも役立つものが見つかる、うん、最初からどっちかを目的にして始めるとよかれの方向に、環境を守ろうなのか人類の経済発展させようみたいな、どっちかっていうよりはもう僕らとしては自然を探求したい、
まずは探求して探ってこうよってことですよね。もっともっとタッチポイント増やして、あのそこと、まあ、人間と、まあ、今もう全部足の下にしかないし離れちゃって、なんかこうデートスポットにしかならないような海と、でももっと身近に僕らも触れるし、でも研究者にとってももっともっとその研究できる環境ってものを用意することが海のポテンシャルっていうものをこれからさらに引き出せるんじゃないかってことですね。で
誰もが研究者に僕はなれると思っていて、要は、はい、まあ、多分こういう時代だからこそもそのうち垣根がなくなると思うんですよね。大学に行ってる人がじゃあ研究者なのかって言ったら、もう別に個人で普段は9時17時で働いてる人もなんか
家帰ったら、うん、まあ、たくさんいらっしゃった
んですよね。あ、そうです。まあ、それがアクアリストなわけですけど、はいはい、うん、なんかもっともっとそういう選択を取れる人が増えていっても、まあ、逆に言うとそういう人たちが選択できるようないろんなものは我々としても提供していきたいなっていうのは思っています、うんうん、
以前にイタリアのポリカでね、限界集落の中でリビングラボとして、でそこにはあの農地もあればすぐ歩いたところに漁村もあれば、生態系がそこには全部あるからこそあのやれる実験というか残しておくべきものがあって、人がいなくなるから、あるいはその過疎化が進むからそれを全部なくしてしまっていいのかってところで欧州委員会とかを巻き込ん でイタリア の南部 あのチレント州のポリカ州ってところで90ぐらいの自治体が一緒になって、うん、あの再生農業とかですね、うん、あの再生漁業とかそういうのやってるんですけど、なんか同じ観点で言うとやっぱり見えないものに対して人のアテンションって本当にもう責めるわけではなくて、まあ、磯焼けが起きててもほぼ誰も気づかない、ね、よくあのシーベジの友博さんとかとも話した時に言いますけど、潜ってみてくださいみたいな、最近あの漁師の方も潜らなくなってきていて海の中が見えなくなってきてるみたいなことがあった時に、で本当に見えないところって誰も気にない、これあれと一緒ですよね、あの食料廃棄とかも一緒で、結局廃棄されたものを僕ら見ないから残すけれども、残って処理されている現場を見ると心が痛むみたいな形で、なのであの規格外野菜が捨てられている様とか、あのまだ食べられるのに過食部分がもう全然ある状態で捨てられた農作物とかっていうのは可視化する人たちが増えているけれども、海ということになると下にあるし入るの怖いし苦しいし、見える化っていうね、井岡さんが言われていること自体はデータとしての見える化だけじゃなくて、やっぱり物理的にも見える化するっていうところがすごい大事で、それがやっぱり都市には水海というですね、海洋というテーマが都市には抜けてたなと。大体あの海洋研究施設って海に近いところ、スペインのビルバオとかもあのアスティという研究所あるんですけど、彼ら主軸はあのバスク州のビルバオってヨーロッパのフランスとスペイン のうちのところのにあるので、そこで海洋施設たくさん持ってるんですよね。通常海洋研究ってそういったところでやるじゃないですか。でそういったようなものだとあの目に触れることが少ないし、まあ、ある種 あのガチ勢の人しかいないよねみたいな形になった時に、このアクアリウムというアプローチを使って、まあ、本来水族館が持っていたような機能というものを活性化していくのであるみたいなことを考えていて、なんかそうするとあの企業の研究者の方でもあの響く方がいると思いますし、一般の方もこれ実はじゃあ磯焼けが起きるメカニズムを再現してみましたとか、まあ、それを再現できるかどうか別にしてね、なんかそんな風なことを思いました。でそんな中でちょっとあの僕高倉さんにあのちょっと伺いたいのが、イノカとしてパッションを持って研究して共同経 研究とか実証が来ているという話、前半で聞いたんですけど、その高倉さんから見て企業側にも見える化をすると火がつく人たちって一定量いるのか、それとも結構なんか火をつけるのに大変なのか、どのくらい動かしうるのかっていうのはちょっと聞いてみたいなと思いました。
いやもちろん企業の中にいる人にもよるんですけど、はい、まあ、僕らが唯一これだけは絶対に立ち上げてからやれたかなって思うのは、こう多くの大企業の方々にやっぱりその現状を知っていただけたかなっていう、うん、実際のサンゴの水槽がそこにあるからこそやっぱり感じ取っていただけることっていうのは、うん、だからまあそれは僕らから見たらいわゆる営業活動っていうものに近い今の日本社会において、まあそのリジェネラティブっていうところも含めてなんかある種伝えていけてることなのかなっていうのは思うので、うちの水槽を見てこういう現状が起きてるんだとか、やっぱこういうことやっていかなきゃいけないっていうふうに思ってくださる方っていうのは、まあ井の川がない世界線とある世界線では変わってきたはずだろうなっていうのは思ってます。
高倉さん的には危機感を伝えるのか、それとも可能性を伝えるのか、もちろんハイブリッドだと思うんですけども、
僕ついつい危機感の方を言うの忘れちゃうんですよ。まあ、特に水槽が目の前にサンゴが目の前にいると、あ、すいません忘れてましたって、今このサンゴピンチなんですっていう話は多いですね。
最高ですね。
まず最初にやっぱり面白いと思ってほしいので、そういう方が多くなってしまうかなとは思います。
海っていうものをもう一回僕らが取り戻すプロセスを井の川さんが提供してくれる、あるいはこう社会の中にもう一回それが再インストールされる、なんか始まりにいるのかなというふうに今回お話を伺っていても思いました。本当に可能性の数ものすごくあるし、まさに環境自体もこれから激変していく中で、本当生活者だけではなくて企業も本当自治体も全てがこう注目すべきジャンルであることは間違いないと思うので、この東京リジェネラティブフードラボでもぜひ引き続きね、高倉さんとのお話も伺いながら、まずはサンゴをめでながら、これからもお話を伺っていければというふうに思っています。高倉さんいかがでしたか、最後ちょっと一言だけ。
まあ、今日もこうやって聞いてくださっている方々に、まあ、海もそうですし自然の面白さが、まあ、伝えられてたらいいかなとは思いますし、まあ、今 SDGs サステナビリティリジェネラティブ環境問題って言って、で中には置き去りにされてるというとあれかもしれないですけど、うん、なんかどっから始めていいんだろうみたいなのを思っている方々もいらっしゃるとは思うんですけど、うん、まあ、そういった方々こそぜひ身の回りの自然をちょっと見てみるみたいなところから始めてもらえると、生きている中では常識として教えられてる、まあ、さっきの紅葉の話じゃないですけど、葉っぱは11月になったら色づきますっていう、なんかそこをもう一回疑ってみる、当たり前のようなものだけど当たり前なのかなみたいなことを考えてもらえるといいんじゃないかなと思ってますので、はい、でも今日はそんな話いっぱいさせていただいて非常に楽しかったです、は
い、もうめちゃくちゃ伝わってきました。本当にありがとうございました。またぜひ今後ともよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ここからは、参議院で総括に入りたいと思います。今回もかなり突き抜けた井の川さん、
そうですね、いやすごかったですね、はい、びっくりしました。井の川さんの水槽は結構数年前から見たことはあって、
はいはい、
でその時にユニークな水槽を作るベンチャーなのかなと思って、全然その考え方とかっていうのを実は知らなかったんですけど、やっぱりこうやって今回話してみると違う景色というか、ものすごいビジョンを持っているプレイヤーで、すごいことを成し遂げそうだなっていうところは改めて感じましたね。
沼にはまったアクアリストであり、まあでもガチなサイエンティストでもあって、やっぱりそれがこう実現している一つの事業でありっていうか、まあ技術であると思うんですけれども、なんていうか、まあまずはやっぱり皆さん知ってほしいんですっていう、少し抑えた言い方してると思うんですけれども、彼らは本当にやりたい研究があって、やりたいことがあって突き進んでいる系の事業だと思うんで、なんかそことの社会との接点をどうやって作っていくのかっていうのは、いい意味でもっともっとみんな巻き込みながらやってた方が、多分日本社会の中でもこの技術というかこの人々を、アクアリストたちをどう生かすのかっていうのをこう問われてるんだなっていうのを、なんか2時間通じて僕は感じましたね。
そうですね、アクアリストがなぜ 大事なのかみたいなことをもし考えるとするならば、まあ、あの250万人いるという話もあったんですけど、地球でいうと7割が海 で日本でいうと12倍ですねと。でそうした時に海という部分があまりにも意識がされていないっていうのは深刻だなと思ってて、でそれが今いろいろ待ったなしの状況になっていて、漁獲量とかもそうなんですけど、見えないのでまあ大丈夫じゃないみたいな、やっぱり人って見えないことに対してはアテンションがやっぱり行ききらないですし、まあこれあの体の健康とかも一緒だと思うんですよ。自分 あの健康の値がね見えないじゃないですか。半年に1回とか1年に1回の健康診断でワオって驚いて、それを常にモニタリングすることによって生活が変わる、リテラシーが変わるみたいなことってパーソナル化の話でも一緒だと思うんですよね。でそうするとやっぱりその海に関わるそのあらゆるものを見える化する、それはデータだけではなくて、あるいはその日中歩いている時に風景の中に水って少ないですよね、なんか そこってすごいトリッキーなポイントだなと思っていて、で僕その時にアクアリウム水族館なんだっていうところは意外に盲点でしたね、で水族館をそしたら実は作りたいですみたいな、
ね、
そうするとなんか水族館っていうとなんかね本当にエンターテインメントでレクリエーションの目的ってなんかこれ4番目の目的らしいんですけど、でもなんかそれだけではなくてやっぱり水槽というもの自体が当たり前にある世界っていうのは、これひょっとしたらどうなんでしょうね、ルーバニゼーション、リワイルディングとも違って海をある種町にインストールするみたいな、
そうですね、
ちょっと違ったところから何かその都市のアップデートが始まるんじゃないかなとも思ったりもしました、
はい、なんかそこら辺すごくあの話しながら感じていて、なんかここでも議論したかもしれないですけど、その都市の中を緑化していくよっていう時に、はい、いわゆるそのシャローグリーンとディープグリーンってあるじゃないですか、はい、要するにまあなんか植栽として最後にバンバンなんか木とりあえずビルの周りこう埋めといて、でも別にそれで生態系がそこで生まれるっていうほどでもないような、でもなんかまあ今どんどん緑化していくんですけど、はいはい、でもまあそれこそあの船橋さんの拡張生態系のように、で本当にそこに生態系、要するに生態系が生まれるってことはその生態系がどんどん成長していくってことなんですけれども、なんかそういう本当にディープグリーンをどうやって都市にインストールしていけるのかって今の課題だと思うんですね。要するに東京シャローグリーンばっかりになってるから、新しい開発が、でもそれと同じでだからシャローブルーとディープブルーってことだと思うんですけれども、なんかそのディープブルーっていうのは何なのか、その都市においてディープブルーをどうやって実装できるのかっていうのが結構一つの問いなのかなというふうに、人の手が加わることによって生態系がさらに既存されるんじゃなくてさらに膨らんでいくっていうのが拡張生態系だとすると、海においても人の手が加わることによってさらにその海が豊かになるってどういうことなんだろう、ある種人の手がたくさん加わる可能性のある都市においてそれはどういうふうに実現できるんだろうっていうのをちょっと聞いて、
面白いですね。
私滋賀県出身なんですよ。で琵琶湖っていうのが陸の中にありまして、だから割と、まあ、海に近いぐらい、その対岸が見えないぐらい大きな水の塊があるっていう、はい、そういう土地で私育ってるんですけど、いやちょっと改めて思ったのが、本当に私たちって陸のことしか考えてないなと思って、例えばなんか天気予報とか見ていても当たり前なんですけど、琵琶湖の周りのところの天気はみんな教えてくれるんですけど、真ん中はどうなってるかとか分かんないわけです
よ。なるほど、
なるほど、
ちょっとスケール感が今一瞬クラクラする。琵琶湖やっぱでかいですもんね。
はい、
はいはい、
まあ、ちょっとまあ琵琶湖レベルだったらまあ大して変わらないっていうことあるかもしれないんですけど、でも対岸とこっちではその風とか全然違うわけなんですよね、海のところの天気って。まあ漁業関係者の人たちはすごくよく見てると思うんですけど、日頃ってなんか台風が来る時だけなんとなくクローズアップされるぐらいで、海の中でどこが雨が降っていてどこにどういう風が吹いていてとか全然多分把握してなくてですね、海と私たちとの接着点っていうのは食で考えると魚を食べるっていうことなんだけれども、その魚がどういう天候でどういう環境の中で生きてきて今ここにあるのかって、なんか漁港からここまでっていう意識があったんですけど、サプライチェーンの話とかで海のこの辺をこういうふうに海流していてとかっていうことはあんまり想定していなくて、
そうですよね、
はい、だから
あんまり馴染みに ないという
か、そう、その海流のパターンが温暖化によって気候変動によって変わった結果の磯焼けとかって話になるじゃないですか。 そ,、
うん、
でそれで藻場が失われるみたいな、
最近の話だと、もう取れる魚がこの漁港で昔はこれが取れたのに、ここでは取れなくてもっと北の方で取れる、
そうですよね、
どんどん起こってますよね、
そういうことに対して起こってから気づくみたいなね、現象化してから気づくともう時すでに遅しみたいな、
そうです
ね、それってありますよね。
フードイノベーションの未来像でちょうど3年前の2020年の11月に魚食の人類史の島さんと、あと海トロン の, その藤原さんをお呼びしてやって、だから海トロンの藤原さんなんかはどちらかというと海の中でそのデータというか見える化して、まあそれこそ本当データ使いながら養殖をするっていう、だからあれも一つの拡張生態系だと思うんですよね。あのそういった意味で、まあ、ちょっとその漁業っていうのは僕も全く、あの普段知見がないんで、実際どのぐらいデータがされてて、どのぐらいみんなその海に従事してる人たちは分かってるのかちょっと僕も分かんないんですけど、あのサーファーなんで、あの波のところはね、あのスマホで僕もいつでもチェックするんですけれども、自分のところの風とか波の高さとかは、そういった意味で例えばその藤原さんみたいに実際にそこにこう介入していくことによって豊かにしていくみたいなのもあれば、今回のイノカのあの高倉さんなんかは本当にそれをもっと持ってくるその環境移送っていうところなんで、なんかそこのポテンシャルっていうのを本当に都市っていうこととの相性すごくいいんじゃないかなと思いましたね。
ちょっとその海を守るっていうところのアプローチとして3つあって、海の環境を良くするのか、生物を強くするのか、補助を作るっていう、なんかその3つのアプローチのうち、私たちどうしても多分魚単体みたいなところにちょっと多分意識が行きがちだけども、私たちがまあやろうとしてるアプローチと同じで、食だけに考えるんじゃなくて町として都市としてっていうふうに考えないと、社会実装っていう意味では机上の空論だなっていうのと一緒で、海ってますますですよね。で海の中にもあちこちのなんか都市的なところが多分存在していて、それがなんかこう人工的にできたのが藻場とかいろいろあるんだと思うんですけどね、その海苔の養殖のところとかあると思うんですけど、この海もシステム的というか環境も全部セットでレイヤー重ねて考えるっていうことを、都市の中に一回多分、まあ水槽の中だと思うんですけど、それを一回見ることによって私たちの思考がさらに広がりそうだなという気がしてならない。
ちょっとそのきっかけを今回は
そうです、ね、いただきました
。スタートポイントもらいましたよね。
なんか言葉的にあの緑化、さっきシャローグリーンとディープグリーン話あったんですけど、緑化のようにいう言葉ってないんですかね。アメリカとかだとオーシャンと言わずにブルーフードとかって言うんですよね。もともとブルーフードっていうとブルーベリーみたいなのも思い浮かべるんだけど、あのそれブルーフードは海産食材だみたいな言い方をしていて、街の青化おかしいよねっていう感じなんですけど、いや緑化の中でシャローグリーンディープグリーンっていうのは結構ストンと落ちるんですけど、シャローブルーディープブルーに行く前に、都市における水の量を増やすっていうのを、僕言葉としてないなと思ってて、だからあの緑死率とかね、食死率とかなんかあるじゃないですか、さあ何でしょうみたいな
ですね。なんかビオトープ的な何がなんですかね、
ああそういうことか、
とかも面白いですよね。
なんかそういう言語化もいるなっていうふうに思っていて、
は
い、
確かに、
うん、
やっぱり圧倒的にプレイヤーがまだ少ないし、だから言葉もまだないっていうことなんで、そこをちょっと開発していきましょう。
そうですね、
ラボでね、
ぜひぜひ、
はい、はい、今回もあのイノカの高倉さんお呼びして新しいフェーズブルー側、ちょっと僕らちょっと司会として入ってきたなというふうに思いました。ありがとうございます。一旦これで締めにして最後のコーナーに行きたいと思います。フードイノベーションニュース、今回は田中さんに。
今まで結構家電とか食べ物とかあとカンファレンスとかですね、あのそういったものを紹介してきたんですが、まあ、今回はあのホールフーズマーケット、アメリカのハイエンドの食品スーパーが出した、トップ10フードトレンド4 2024というものがですね、10月に発信されてるんですけれども、こういうの出てますよというのをお伝えしたいなと思います。でこれはのホールフーズの、まあ、専門家の方々が、まあ、来年を考える上で伝えてほしいトレンドキーワードとともにですね、面白いのはキーワードとあとトライザトレンドというですね、あのトレンドを試す、具体的に試す商品とかですね、そういったものが提案されてて、それがホールフーズで体験できるよっていうような流れなんですね。で結構これすごいやっぱり面白くて、ムーブメントとその体験体感を合わせて 世の中に提案しているというのがありまして、はい、今年どんなものがあるかというと、うん、例えば植物を植物由来に戻すとか、あるいはカカオを丸ごと使うとか、あとそば粉のバックラップっていう、これ日本語だと謎なんですけども、はい、やっぱりそば粉がトレンドになっているよとかですね、
バックウィートとバックラップをかけてるってことですね、
はい、そういうことだと思いますね、はいはいはい、であとファンシーフェイクフィッシュとかグリーンコンサーブウォーターシュワードシップというですね、水に敬意と尊厳を持って保全していこうとか、コンプレックスヒートとかですね、あとヌードルニュースというですね、あの麺が主流になっているとか、ドルラグジュアリーとかですね、あとは女性の健康があのタブーからトップオブマインドになっているよと、うん、あとはあのより良いブーストみたいなもので、あの体にいい、まあ、エナジー系のもの、アメリカ行くと結構多いんですよね、ブースト系 の、うん、あのジンジャーショットとかですね、さまざまなトレンドというものを捉えて新しい食材とかあの出ているんですが、私はなんかやっぱりこういう中で面白いなと思っているのは、そば粉とかって日本の文化ですよね。でそういうものがですね、アメリカのこういったホールフーズの方から発信されていくとか、以前は柚子とかですね、でそうするとこういったものってもともと日本から発信できたものがですね、気づいたらこれグローバルマーケットから発信されてトレンド化していき、でそれって面白い一方で、こういうトレンドやっぱり日本も発信した方がいいよねっていう、なんかこの流行り廃りではなくて、あの世の中の社会ニーズとか環境ニーズとか、あとコンシューマーニーズとかをうまくインテグレートしているような発信になってるなと思うので、やっぱりこういったあの発信というものはあのトレンドとしても面白いですけども、やはり我々自身がどういう発信ができるのかっていうところを、まあ、学ぶいい機会にもなるので、このポッドキャストを聞いている事業会社の方とかですね、企業の方とか、なんかぜひあのトレンドとして捉えるだけではなくて、なんか発信方法としてもですね、捉えていただけるといいかなと思ってご紹介しました。
アンロックさんとしてぜひ10トレンズやれるっていうのはいかがですか。
やってみたいですね、はい、それちょっとね、
いや、すごい知りたいです、
いろんな観点で考えてみたいと思いますし、はい、結構フードテックトレンドをあの毎日読み解くみたいなことも、うん、ちょっと来年以降やってみたいなとか、いろいろと思ったりもしてますので、
ホールフーズって割とスタートアップの新しい商品を、はい、結構積極的に棚に並べる、あれスーパーマーケットなんですよね。なのでまあ来年に向けてこういうものがトレンドだと思うっていうのもやっぱりホールフーズが発表すると、やっぱりスタートアップもそれに向けてこう自分たちの商品をこう置いてもらおうっていう形で循環があるなというふうに思うので、
結構こういうところにスタートアップの入ってますね。
そうですね、
ボッサムグリーンとかね、そういった
植物工場の
スタートアップとか、はい、でホールフーズのプライベートブランド的なものももちろん紹介されてますし、上手ですよね、なんかやっぱりね、こういうのがね。
そうですね、
なんかこれがなんかすごいプロモーション色が出てるかと言われるとそんなことなくて、いろんなスタートアップの応援とか、はい、ライフスタイルサポートとかですね、はい、すごく上手だなっていうふうに思いました。
なんかこうワイヤード的にはやっぱりアマゾンが買ってますよね、
う
ん、
そうですね、はい、
アマゾンとかってね、もう完全にやっぱり小売を支配してから、はい、あともう全部プライベートブランドばっかりこうしていくっていう、こう戦略でやってきて、やっぱまあホールフーズってね、一昔前だったらやっぱオーガニックラバーの聖地というか、最後のよりどころだったんだけれども、 それどういうふうにこれから舵取りしていくのかっていうのは、メディア的な批評の目も持ちながらちょっと注目したいですね、
うん、そうですね、はい、アメリカだとホールフーズと同じぐらい発信力があって、うん、面白いコンセプトのお店とかが実は同じように出てきているので、うん、新しいトレンドを作る流通が出てくると、やっぱりあの便利さとかね、価格だけじゃないことを打ち出す顧客接点のプレイヤーが育んでいく環境になっているのかなっていうこともちょっと考えたりもするので、はい、
いや、この10個のトレンドはちょっとそれ読み解くだけの回とかだけでもこうめちゃくちゃ需要がありそうなので、ぜひぜひ、はい、やっていただけたら嬉しいです、
はい
はい、というわけで、今回のこのポッドキャストも後編もこれで終了にしたいと思います。ぜひまた次回ね、来週の日曜日も楽しみにしていただければと思います。岡田さん、田中さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。